皆さんこんにちは。新型コロナウイルスの感染拡大は市民生活にも影響を及ぼし、不安な毎日を過ごしております。留萌管内からは感染者が出ておらず、予防対策と感染しないようにという緊張感が続いている状況下、今議会では感染症医療についても含めて大項目3項目について質問いたします。市長のご答弁をよろしくお願いいたします。大項目1点目は、市長が描く留萌市の未来予想図についてお聞きし、オール留萌で取り組んでいくための方策を模索したいと思っております。令和2年度の執行方針で、新たな地域経済へのシフトが求められる中、地域のさまざまな課題解決に向けてチャレンジをしながら、持続的な地域づくりを進めていかなければならないとしています。首長として、市政運営の手法、理念をはじめ、具体的な政策を市民に明らかにするトップマネジメントが期待されます。直面する喫緊課題への対応や、新たな施策の方向性を決断する際に、市長はトップマネジメントを発揮しながら市政運営を進めていくと思いますが、市長の考えるトップマネジメントの在り方について伺います。次に、喫緊の地域課題である JR 留萌本線の方向性についてお伺いします。市長は昨年11月に開かれた市政懇談会で、次の一手を打つ場面に来ていると、廃止を視野に入れたまちづくりの必要性を示しております。12月には存廃に関する JR との早期交渉を望んでいる留萌商工会議所が、駅前周辺の地域活性化は欠かせない、 JR と十分協議をしてほしいなど要望をしております。令和元年12月定例会においては、駅周辺のまちづくり議論に踏み出すため、JR 廃線問題に関する地域としての対応、結論と合わせて、新たな公共施設などの整備計画に着手したい、点ではなく、線での解決に向け、沿線自治体とも十分に議論を尽くしていきたい。判断は令和2年になると思うと答弁をいただいておりました。次の一手を打つ場面が今年だとすれば、判断すべきと考えますが、現時点における市長のお考えをお伺いします。続いて、令和2年度の予算編成では、財政調整基金からの繰り入れ金なしの予算編成となったようですが、平成28年に20億円を超えていた財政調整基金残高が、令和2年度末で約9億8700万円となる見込みということです。昨年は留萌市立病院へ3億円の追加繰り出しも行っており、資金不足のさらなる拡大が予想されます。ふるさと納税の増加が財政運営の大きな救いとなっている留萌市財政ですが、市長は未来の留萌市の財政についてどのようにシミュレーションしているかお伺いいたします。続いて、新年度事業の特徴と組織設計についてお聞きいたします。市政執行方針で、 新年度の市政運営として、市民の生活力の向上、稼げる留萌の基盤づくり、市民の安心の実現の3つの柱を基本理念とし、施策を打ち出しております。人口2万人弱の留萌の町、この6月には留萌道の駅がオープンし、留萌の町の動きが大きく変わる年にもなります。令和2年度の特徴的な施策内容をお聞きいたします。政策を推進していくためには、目標を達成するための組織設計が必要であります。人材育成基本方針に基づく職員研修や職場環境づくりなどの人事管理を実施し、第5次留萌市定員適正化計画に基づく多彩な人材の確保と効率的な持続可能な組織を目指したいとしておりますが、現在の留萌市の組織体制でどのような課題があり、新年度はどのような組織設計を組み立てようとしているのかお聞きいたします。大項目2点目、陸上自衛隊留萌駐屯地要望活動についてです。新年度の新規事業として、地域の安全性強化や地域経済の活性化を図るため、陸上自衛隊留萌駐屯地要望活動事業が予算化されております。国を守り、地域を守ってくださっております留萌駐屯地へ感謝をし、これまでも留萌駐屯地への支援と要望活動が行われてきておりますが、改めての事業予算化への市長のお考えをお伺いします。次に、訓練場、演習場の整備向上、駐屯地内施設の改修整備などに並びに、射撃場、訓練場、演習場など、訓練環境の整備強化などを目的とし、これまで要望活動を行ってきております。新年度は新規事業に、冬季スポーツ環境整備事業として、圧雪車1台の購入が予定されておりますが、事業目的を確認いたします。また、駐屯地隊員の演習環境整備のため、三泊の元カントリーゴルフ場を演習場として整備してはどうかという民間経営者の意見がありますが、市長のお考えをお伺いいたします。大項目3点目、留萌市立病院の果たすべき役割として質問します。病院経営は収益確保、費用削減に取り組んでも、単年度で2億8000万円の資金不足、累計では8億7000万円の資金不足を見込んでいるという、大変厳しい病院経営になることが予想されています。しかし、私立病院スタッフの努力による収益確保、費用削減などだけでは、今の現状を解消するのは難しいものと考えております。そこで、新留萌市立病院改革プランにあります、留萌地域自治体病院等広域化連携検討会議で、救急医療などの広域で支えるべき医療についての経費負担のあり方について、議論が進められているとあります。外来、誘引、救急などの 留萌管内市町村住民の受診割合と現在の病院運営経費に対する各町村からの負担額について確認したいと思います。その上で改革プランにある留萌地域自治体病院等広域化連携検討会議では経費負担の在り方についてどのような議論が進められているのかをお聞かせください。次に新型コロナウイルス感染防止対策として留萌市危機対策本部が設置され市内小中学校の臨時休校を決定するなど危機管理レベル3、3で準じた対応となっております。留萌市立病院でも準備体制が整っていると思います。第2種感染症指定医療機関の指定病院として感染症患者の治療を行うため排気設備などを整備した感染症病床4床を設置し地域の医療機関で対応するには危険性が高く特別な対応が必要な感染症患者の受け入れに備える感染症医療の提供が留萌市立病院の果たすべき役割の一つとなっております。そこで問診や相談新型コロナウイルス患者の受け入れ要請検査報告治療などの複雑な対応についてまず流れを確認いたします。また国内で新型コロナウイルスが確認されてからこれまでの期間で捉えられている課題などがありましたら伺います。最後に留萌市立病院を支えるために住民に何かできることはないのかと留萌管内の女性団体留萌地域エンパワーメント協議会が昨年10月から始めたありがとうボックスにはこれまでに11通のありがとうメッセージが届いております。ドクターへの感謝や看護師さんへの感謝など様々で益城町の方や羽幌町の方まで留萌管内からたくさんの患者さんからの声が寄せられておりました。ありがとうを伝える機会があることで少なくとも心が伝わってきます。住民一人の力は小さいかもしれませんが何か始めることでいつか必ず何かの役に立ちます。留萌市立病院には医療現場を紹介する広報誌イモルがありますが例えば留萌市広報誌やホームページでも市立病院の頑張りや新しい取り組みをコーナーとして掲載し毎月発信するというのはどうでしょうか。以上1回目の質問といたします。ご答弁をよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目留萌市の未来予想図の中で中項目1点目トップマネージメントの在り方として私のトップマネージメントに対する考えについてのご質問でございますが市政運営にあたりましては市民に対し説明責任を果たすため政策形成過程の明確化を図りながら各部における政策立案機能を高め直面する市政の課題解決に向けトップマネジメント機能を発揮し 取り組みを進めているところでございます。トップマネジメント機能を発揮させるための推進体制といたしましては、政策形成を進める過程における各部との政策ミーティングの開催や、重要施策について最高意思決定の場である町議での協議を踏まえた意思決定、さらには直面する政策課題の中で特にスピード感を持って新たな施策への対応や町内横断的な検討協議を必要な場合について町内でのプロジェクトチームを組織し、迅速な政策形成を図られるよう業務に取り組んでいるところであり、引き続き政策形成過程におけるトップマネジメント機能を発揮できる組織づくりに向け進めてまいりたいと考えております。次に、現時点における JR 留萌本線に関しての考えについてでございますが、現状においては JR 北海道への監督命令により国の支援策の対象が黄色線区のみとされていることや、北海道においても持続可能な鉄道網として地域負担による存続を目指す対象を黄色線区としている状況から、赤線区である留萌本線存続に対する国からの支援は極めて難しい状況にあるものと考えております。また、次年度においては、JR 北海道が監督命令の内容に対し、徹底した経営努力、取り組みの着実な進展について、国から評価を受けることとなっており、着実な成果を前提に、法改正による国からの継続支援が引き出せるかどうかの極めて重大な局面を迎えるものと考えているところでございます。私といたしましては、JR 北海道の経営状況や、留萌線の利用状況、また今後地域交通の維持に必要となる地域での対策を考えると、将来にわたって複数の交通事業を維持することは現実的には不可能であり、持続可能な地域交通体系はもとより次のまちづくりも見据えて厳しい判断をしていかなければならないものと考えております。引き続き沿線自治体との協議の中で、私なりの考えをお伝えしながら、沿線での解決に向けて進めてまいりたいと考えております。次に、未来の留萌市の財政についてどのようにシミュレーションしているのかのご質問でございますが、本議会に提案しております令和2年度の一般会計当初予算案は、義務的な経費である交際費の減少や、退職予定者の減に伴う退職手当の減少、また一般行政経費の見直しなどの経費節減の取り組みを進めた上で、ふるさと納税を積み立てております応援基金から、子育て支援施策を中心に財源として約8000万円を繰り入れたこともあり、4年ぶりに財政調整基金を繰り入れずに予算編成を行ったところでございます。しかしながら、今後の留萌市を取り巻く環境を考えますと、人口の減少に伴い、市税や普通交付税が減少していく中で、社会保障関連経費をはじめ、老朽化した公共施設の改修経費や維持管理経費、さらには病院事業など高い系への繰り出し金が増加していくことが予想され、留萌市の財政はより厳しさを増していくものと 認識をしております。そのためすべての事業の見直しや経費の節減はもとより公共施設等総合管理計画に基づく公共施設のあり方の検証、応援寄付金などの財源の確保や病院事業をはじめとする各会計の経営健全化に全力で取り組んでいく必要があると考えているところでございます。なお、今後の財政シミュレーションは、病院の新しい改革プランに基づく一般会計からの繰り出し金の協議を踏まえ、令和2年秋ごろに改定を予定している次期中期財政計画の中でお示しをしたいと思っております。私といたしましては、将来のまちづくりについて、市民の皆様と対話をし、思いを共有しながら、地域医療や地域交通、子育て支援や防災など、持続的な地域づくりを進めていくためにも、中期財政計画で定められている財政規律に基づき、健全で安定した財政運営に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、新年度事業の特徴と組織設計として、令和2年度の特徴的な施策内容についてのご質問でございますが、令和2年度の特徴的な施策といたしましては、市内の中小・小規模事業者の経営を支援するため、設備投資などの資金の繰り入れに対し、負担を軽減するための新たな、資金の借り入れに対し、負担を軽減するための新たな利子補給制度の創設や、関係人口や交流人口の拡大に向けて、ふるさと納税や合宿などのさまざまな機会を通じ、地域と多様に関わる交流機会の創出と、移住・定住支援の体制づくり、市民団体が主導し、誘致を行っている音楽合宿への支援のほか、現在、登録申請を行っており、新たな交流拠点としての役割が期待される道の駅について、本年6月下旬のオープンに向け、開業に必要な施設等の環境整備を行いたいと考えております。また、新たに圧接車を導入し、市民の冬季スポーツやレクリエーション活動の充実を図るための環境整備を行うほか、近々の課題であります待機児童対策といたしまして、保護者の皆様が安心して子育てができるよう、保育士の確保に向けた各種施策に取り組むなど、限られた財源の中で、優先課題に対応した施策として予算計上したものであります。次に、組織体制における課題と新年度における組織設計についてのご質問ですが、第5次留萌市定員適正化計画につきましては、人口減少や少子高齢化のさらなる進展に伴う地方交付税や税収の減少など、今後の財政運営の影響を考慮しつつ、長期的な視点による人口推移に見合った組織の在り方と、職員数を検討し、一般会計の職員数を計画初年度である平成31年4月1日の職員数175名から、計画最終年度である令和5年4月1日の職員数を184名にしようとするものでございます。現在の組織における課題でございますが、普通退職の発生などにより、令和2年度の一般会計の職員数は、計画職員数181名に対して、 177名程度となる見込みであり、特に土木、建築などの技術職については、離職の影響もある中で、採用確保に苦慮しており、計画と乖離が生ずる状況でございます。安定した組織を維持するために、計画に沿った人員の確保を進めることが、近々の課題となっているところでございます。また、市の構造的な課題といたしまして、近年、若手職員の採用を継続する一方で、実務の中心を担う中堅職員の割合が減少していることから、職員の年齢構成も考慮した行政組織再編を検討する時期を迎えているところでございます。新年度の組織編成にあたっては、限られた人員において、市民ニーズを的確に捉えた政策展開の実施と、安定した行政運営を確実に推進するため、人員と業務バランスの把握に努め、効率的な組織運営が可能となるよう、組織の編成作業を進めているところでございます。次に、大項目2点目、陸上自衛隊留萌駐屯地要望活動の中で、中項目1点目、要望活動の目的と成果についてのご質問ですが、これまで市は北海道駐屯地等連絡協議会や、自衛隊協力会道北地区連合会が実施する自衛隊の機能強化を求める中央要望等に対し参加してまいりました。留萌市といたしましては、国が進める陸上自衛隊の九州、南西諸島方面への部隊増強により、道内部隊の定数削減が年々進んでおり、さらに留萌駐屯地の部隊が縮小されることとなれば、地域の安心安全への不安や留萌市のまちづくりにおきましても、大きく影響する可能性があることを危惧しているところであります。このようなことから、令和2年度以降につきましても、留萌駐屯地の人員及び装備の充足率向上、駐屯地内施設の改修整備、並びに射撃場、訓練場、演習場等の訓練環境の整備強化など、具体的な要望事項について、第二師団司令部、北部方面総監部はもとより、北海道防衛局、防衛省、内局等に対し、積極的に要望活動を行うことで、留萌市、留萌市議会、経済界、そして市民が一体となり、駐屯地の必要性を強くアピールすることにより、市の強い意思を示していきたいと考えているところでございます。中項目2点目、訓練場、演習場の整備の中で、冬季スポーツ環境整備事業の事業目的についてのご質問でございますが、冬季スポーツ環境整備事業につきましては、冬季スポーツ活動やレクレーション活動の充実を図るために、圧雪車を整備し、子どもたちが冬の学びや遊びを体験できる環境づくりや、市民の健康増進やクロスカントリーをはじめとしたスキー競技における将来有望な人材の発掘、育成につなげることを目的としていることに加え、カムイワスキー場における陸上自衛隊留萌駐屯地の訓練環境整備も目的の一つとしております。圧雪車の整備につきましては、平成28年にルモイスキー連盟からも要望を受けて、協議を行ってきたところでございますが、カムイワスキー場およびクロスカントリーコースにつきましては、 陸上自衛隊留萌駐屯地が雪上車によるコース整備を行い、訓練の場として活用しておりましたが、隊員全員が高いレベルのスキー技術を習得させるためにも、コース整備の必要性についてお話を伺っているところでございます。私といたしましては、圧雪車導入により、クロスカントリーをはじめとしたスキー競技や、子どもたちの体験の場として、カムイやスキー場を活用していただくほか、本市に駐屯する陸上自衛隊留萌駐屯地が、これまで以上に冬季戦技の強化が図られるよう、カムイはスキー場における訓練環境の充実について、側面からの支援を行うことにより、任務遂行能力が強化されるものと期待しているところでございます。次に、演習場環境整備のための三度前の元ゴルフ場の整備についてのご質問でございますが、留萌駐屯地第26普通科連隊の訓練の基盤となっている演習場として、春日から三泊地区にかけて留萌演習場がございますが、この演習場は広さ約 3.2 平方キロメートルの小規模演習場であり、小部隊の訓練実施のみ可能であるとお聞きしております。また、地形や植生等の観点から、演習場として使いづらいといった部隊からの声があることや、先般、留萌商工会議所の所属会員で立ち上げた自衛隊に関する経済対策等特別会議からも、演習場の整備に向けて積極的な協力、支援を行っていきたい旨を伺っていることから、市といたしましては、訓練機会の増加と部隊の戦闘能力のさらなる向上、充実のために、演習場の環境整備にできる限り協力していきたいと考えているところでございます。次に、大項目3点目、留萌市立病院の果たすべき役割の中で、中項目1点目、自治体病院の広域化と連携のうち、管内町村住民の市立病院への受診割合と、病院運営経費に対する各町村からの負担額についてのご質問ですが、市立病院の平成30年度受診実績での管内住民の割合は、入院では留萌市民が 59.5%、増毛町民が 12.8%、小平町民が 10.2%、羽幌町民が 8.2% などとなっており、6割が留萌市民、4割が管内の住民となっております。外来につきましては、留萌市民が 67.1%、増毛町民が 10.4%、小平町民が 10%、羽幌町民が 5.3% などとなっており、7割弱が留萌市民、3割強が管内住民となっております。一方、救急車による搬入受け入れの実績としては、留萌市民が 60%、増毛町民が 14.8%、小平町民が 10.8%、羽幌町民が 5.3% などとなっており、6割が留萌市民、4割が管内住民の住民や旅行者など、管外、道外の患者割合となっております。また、市立病院の救急医療に対する各町村からの広域負担につきましては、平成20年度に留萌保健所が事務局となり立ち上げた、留萌地域自治体病院等広域化連携検討会議の中で、平成16年度をもって廃止された広域救急医療対策事業費補助金の補助基本額をベースとして、 救急患者搬送割合による管内負担が決定され、平成22年度から現在まで継続しているところでございます。令和2年度のそれぞれの町村からの負担予定割合及び負担の予定額につきましては、平成30年度の救急搬送の実績から、増毛町が 14.8% で512万円、小平町が 10.8% で374万円、苫前町が 2.3% で78万円、羽幌町が 5.3% で184万円、初山別村が 0.4% で14万円、遠別町が 1.2% で40万円ほどの負担を予定しているところであり、留萌市は管外居住者の搬送分も含め、65.2% である2250万円を負担する予定となっているところでございます。次に、新市立病院改革プランにある留萌地域自治体病院等広域化連携検討会議では、どのような議論を進めているのかについてのご質問ですが、平成20年度に留萌保健所が事務局となり、留萌管内の救急患者搬送先である二次救急医療体制を維持するための会議体として、留萌地域自治体病院等広域化連携検討会議が設置されたところです。この会議では、留萌管内の市町村のうち、当時、留萌市立病院への救急搬送実績のなかった鉄塩町を除く、留萌振興局の自治体がメンバーとなっており、各市町村からの救急搬送患者の受け入れ先である留萌市立病院の救急医療体制を維持するために必要な負担金拠出の議論が行われてきたところでございます。その結果、各市町村から市立病院への前々年度の救急搬送件数の割合に応じ、負担金について各自治体が拠出することとなったことであり、二次救急医療体制の維持費用に必要な額としては、平成16年度に廃止された国の補助金である病院群輪番制病院運営事業補助金の基本額がベースとされたところです。平成22年度より3年または5年間という期間での拠出を実施してきた負担金拠出事業ですが、令和2年度をもって現行の制度が終了することから、改めて関係者で議論を行う必要がございます。今後につきましては、北海道が進める地域医療構想に基づき、管内の病床再編や市立病院と同立羽幌病院の在り方など、留萌医療圏の地域医療を維持していくための全体的な議論の中で、協議されていくものと考えているところでございます。次に、中項目2点目、感染症医療についてとして、新型コロナウイルス患者の受け入れ対応の流れについてのご質問でございますが、留萌市立病院は、感染病病床4床を有する第2種感染症指定医療機関の指定を受けており、留萌市立病院内感染対策委員会を緊急開催し、新型コロナウイルス感染症疑い例患者の受け入れ体制を整えたところでございます。国から示されております新型コロナウイルス感染症の疑い例に該当する方や、風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以上続く方、強いだるさや息苦しさがある方、また高齢者や糖尿病などの基礎疾患がある方は、重症化しやすいため、その状態が2日程度続いた場合は、帰国者、接触者相談センターに相談していただくことになっているところでございます。その結果、市立病院が疑い例 患者を受け入れる際には、他の患者との接触を最小限にするよう配慮し、また防護具を装着するなど、医療従事者への接触、飛沫感染予防対策を十分に行い、感染症病床で診察を行うこととなります。診察の際には、インフルエンザやマイコプラズマ肺炎などの感染症を確認するとともに、胸部レントゲンおよび CT で肺炎像を確認し、医師が総合的にPCR 検査の必要性を判断し、実施されるという流れになり、入院が必要な状態の場合は、感染症病棟で個室管理とするものであります。新型コロナウイルス感染症の広がりや、その対応策につきましては、国や北海道から毎日新しい情報が出されておりますので、関係機関と情報共有を図りながら、市民の皆様に安心していただける医療を提供できるよう努めてまいります。次に、新型コロナウイルスが確認されてから、これまでの期間で捉えられている課題についてのご質問でございますが、新型コロナウイルスの感染が道内に広がっているという情報の影響から、不安を抱える市民の方が増加するだろうと考えておりましたところ、やはり市立病院に通院している患者様からの相談は増えておりますが、そうした相談に対しましては、それぞれの症状に合わせた丁寧な対応を心がけ、新型コロナウイルス感染症の正しい情報をお伝えしているところでございます。また、感染拡大を防止する観点から、慢性疾患などを有する定期患者様には、電話による診療において、継続的な医療と処方箋情報を提供させていただいております。現在のところ、市立病院には、新型コロナウイルス感染者の患者様の入院はございませんが、今後、感染症が発生し、感染病床だけでは不足となり、一般病棟の一つを感染症の受け入れ病棟とするような事態が生じた場合には、緊急時などやむを得ない場合を除いて、新規入院患者の制限をしなければならなくなることや、小中学校の臨時休校が長期化していく中で、通常の病院機能の維持と、新型コロナウイルスへの対応を両立できるだけのスタッフ確保を維持できるのかが懸念されているところであります。しかしながら、地域センター病院として、地域の皆様の安心安全を確保できるよう努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を願いたいと思います。中項目3点目、病院スタッフを支えるについてとして、留萌市広報誌やホームページで市立病院の頑張りや取り組みを発信してはどうかとのご質問でございますが、市立病院では年に2回程度、医療スタッフ自らが企画、構成、取材、執筆し、病院システムの変更や地域活動、取り組みなどを紹介している独自の広報誌、イモルを発行しております。広報誌イモルは、医育大学や道内自治体病院への情報発信のほか、これまで留萌市立病院で勤務を経験した医師に、ふるさと留萌にいつまでも気持ちを寄せていただきたい、機会があれば、ぜひ留萌でまた勤務していただきたいという思いを持って、作成しお届けしているところでございます。発行部数が限られていますが、市民向けにも、院内はもちろんのこと、市役所ロビーや健康の駅、ハートフルなどに設置するとともに、館内町村や病院のホームページにも掲載し、広く情報発信しているところでございます。 市の広報誌におきましても、健康広場やお知らせコーナーを使って、市立病院に関しての情報発信やお知らせなども行っているところでございます。市の広報誌は、限られた紙面の中で、今後の予定をお知らせすることを基本としており、市立病院の取り組みなどをタイムリーにお知らせするには、難しい面もございますが、広報誌などを活用し、これからも情報発信に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上です。
この際、昼食のため、村山議員の質問を保留し、午後1時まで休憩いたします。
これより議長に代わり、副議長の私が議事を進めさせていただきます。休憩前に引き続き会議を再開いたします。13番村山議員の質問を許します。村山議員。
それでは、JR の方から、第1項目の方から順次質問をいたします。まず今回その JR 留萌本線の方向性について、質問したところ、市長の方からは大変極めて重大な局面に来ているというご答弁をいただきました。まず平成30年度に国土交通大臣から出されております JR に対して事業の適切かつ健全な運営に関する国の監督命令というのは非常に重たいものだと私は感じておりますが、この点に関して市長の考えをお伺いいたします。
市長。
国の JR 北海道に対する監督命令が非常に重たいということで、私の方もお話をさせていただいておりますが、やはりこの監督命令につきましては、JR 北海道が自ら事業範囲の見直しにより、他の交通手段への転換を進めるものと位置づけした線区、これは一般的に赤線区、その着実な実行を求めることを前提に、国が慎重に検討を重ねた上で、JR 会社法に基づき、国土交通大臣が発した経営改善の命令ということですから、やはり違反に対して罰則も科せられるということですし、大変重たい命令であるということで、そういうことから考えると、JR 北海道として簡単にですね、方針の転換などというのがですね、できる状況ではないというふうに、受け止めれるという状況だというふうに思っています。昨日も、私としてはやっぱり客観的なものの見方をやはり市民にも伝えていく、情報を提供していくということが必要だというふうに思っておりますから、若干その客観的な状況ということも説明をさせていただきますが、やはりこの最初にこの輸送密度というのは200人以下、要するにその極めて利用の少ない線区に留萌線は位置づけられた、これは157人が利用しているということで、1日ですね。ですからこれが200人から1000人というのが黄色線区といわれる8線区になろうかと思います。でこの赤線区に対しては JR としては他の交通手段への転換を前提とした経営改善を示して、それに対して監督命令が出ているということになります。で国の JR 北海道に対する財政支援というのは2年間で400億、単年で200で、それに対して北海道と各自治体がそれぞれ利用促進、存続を向けた費用負担ということで、北海道と各自治体合わせて2億を負担するということで、今、2年目を迎えているという、2年目を迎える状況になります。ですから、やはり、この先ほども答弁で申し上げましたが、国の法律の改正、債務等処理に関する法律の改正というのが、切れる状況ですから、これの時限立法をさらに伸ばすための法律改正というのが、令和3年度中に行われると、そういうことも鑑みながら、 留萌線のこれからの在り方というのをやはり議論をしていかなきゃならないのかなというふうに思っています。まあ、あとはやはりその留萌線を維持していくためには老朽した施設の改修ですとかというのも当然経費に入ってくる。まあ、今までも約その9億円の赤字、留萌市が6億円負担をしなきゃならない状況という財源というのは到底出てこないわけですから、まあ、その中でどのような形で本当にその存続ができるのか、存続するためにはやはり留萌深川間が相互に利用をして最低でも200人を超えていかないとなかなか厳しいというのが、まあ、状況かなというふうに思ってますし、まあ、今後懸念されるまた別な懸念というか、万が一この会社法が適用になった場合、一番危惧する最悪のパターンというのはやはりその施設が有給化される、放置されるということが懸念されますから、現状とすれば今まだ支援策がある中で判断というものが求められてくるのかな、まあ、それを会議所からもですね、要望を受けているというふうに私は受け止めておりますから、そういう客観的な状況を踏まえ今後も沿線で協議を行い、それをまた議会また市民の方にフィードバックしていきながら議論を深めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
それでは昨年の6月から沿線の自治体会議が開催されてないという現状がございます。これは、協議できていない要因としてはその、昨日の答弁の中では、それぞれの自治体における用務などがあり、なかなか一堂に会することができないというそういう答弁もありましたが、6月からということになりますと、もう半年以上ですね、開催していないということになりますので、この協議できていない要因というのが、本当にそれだけなのか、確かめます。
市長。
まあ、そのことにつきましては、やはり日程調整をしている上で、理由としてはやはりその調整がつかないということしかないというふうに思いますし、まあ、それぞれ、北空地地区においては、存続をする上での予算ですとか計上しているということもありますから、ある程度実績を見て判断したいというお話も伺っている中で、まあ、本来であれば私としても議会前に招集をかけて調整をしていたところですが、やはりこのコロナウイルス関係で全部の予定が狂ったということもありまして、まあ、そういうことも含めてなかなか調整がつかないまま進んできたということでご理解を願いたいと思います。
村山議員。
先ほどのご答弁の中で、沿線自治体会議との協議の中で私なりの考えを伝え沿線での解決に向けて進めていくと、このように答弁されております。私なりの考えとはどういう考えなのか確認します。
市長。
それはですね、私なりの考えというのはやはり今先ほど客観的なお話をさせていただきましたが、そういう客観的な流れの中で分析をして、実態としてこう私としてはこういう状況を解決していきたいというお話をすべきだというふうに思っています。またなかなかその今沿線運行している状況でイメージ的にそのなくならないというイメージというのは非常にこうあるんじゃないかなというふうに思ってますから、ただそういう状況ではもうないということも含めてお話をさせていきたいと、お話をさせていただきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
今市長のご答弁で感じたのは、廃線もやはり、私の1回目の質問にもありましたように廃線も やむなくあるかもしれないという、そういうですね、選択肢を含めて、市長の方から、私の考えを伝えていきたいというふうに捉えました。でそこでですね、そのような考えを伝えたときに、なおかつその沿線での解決に向けての協議を進めていく中で、一致しない場合というのが出てくると思います。その一致しない場合、市長としてはどのような対策を考えているのかお聞きします。
市長。
一致しない場合というのは、やはり会議形態なので、合意形成を求めていくというのが第一だというふうに思ってます。で、やはりなかなかそのタイムラグが生じるような、要するに、今後、国の動きですとか、JR 北海道の動きだとか見ながら、やはり最終的に判断というのは、私が持ち帰り、議会、また市民等と協議をしてですね、やはり判断をしていかなきゃならないというふうに思ってます。以上です。
村山議員。
先ほどの市長の答弁の中に、その会社法に移行した場合のシミュレーションがございましたが、今後の中でそのいわゆる JR が非常に今厳しい監督命令が出ている中で、自治体に課せられているその重大さも大きいということになります。がしかしその JR が今であれば、自治体に対する支援も何かしらできるというふうに私は思っておりますが、この支援の例えばその額または支援策というものが、今年中今年度中であれば、この程度なんだけど、これを過ぎるとどのようになるということが市長的にもし危惧されていることがありましたらお聞きをしておきます。
市長。
あくまでも想定できない危惧というふうに理解をしていただきたいんですけれども、今までは廃線を決断した自治体においては、大体バス運行に対する支援ですとか、それぞれ施設の撤去を含めた支援などが挙げられております。ただ、それがタイムリミットが迫ってきた段階で、やはり赤字が膨らんでいる中で出せないという判断というのが、あるかもしれないというところで押さえていただきたいんですけれども、今の段階ではそこについては最悪の場合というほどいうことで、先ほどお話をさせていただいたということでご理解願いたいと思います。
村山議員。
今回のこの件に関しては、経済界、いわゆる留萌市の商工会議所の方からも要望が出て、早期に JR との交渉を進めてもらいたいと、その真意の中には、やはり、今だから支援していただける、最大のその支援をいただいた中で、決定をしてほしいということも含みあるのではないかなと思いますが、経済界の思いも考えて、答弁をいただきたいと思います。
市長。
経済界の思いとしては、私もそういう含みをあるというふうに思っております。やはり最悪の場合に、本当にその駅周辺を活用できなくなるということが、私も一番危惧しているところですから、やはりそういうことにならないように、この時間を有効に生かしながら協議を進めていきたいというふうに思っています。以上です。
村山議員。
昨年秋に公表されております道の駅登録予定エリア、そして、アクセス道路エリア、新たな公共施設ゾーン、誘導ゾーンというこの3つのエリアがありますが、今市長からご答弁いただきましたように、この JR 留萌本線、廃線を前提としたゾーニングになっております。でこのことによって今後危惧されるという中で、もしそうなった場合、まちづくりに構想にですね、大きな影響も懸念されると思っております。 市長の考えをもう一度お聞きいたします。
市長、
いろいろな段階の整理の中において、今後を描ける絵としてですね、駅前、当然その配線が あった場合に、描いていかないと駅前地区の衰退を招くということで絵を描かせていただいております。ただ本来であれば存続をしながらその絵を描くというのも一つの方法だと思います。だけど現実的に客観的に見ていくと非常に難しい状況で、先ほども言った通り、JR との協議がなかなか整わない場合は現在の増毛線、留萌増毛間のラインでしかものが考えられていかないんだろうなというふうに思っておりますから、やはり先ほども何度もお話ししている通り、鋭意やはり協議を進めていくことが一番その留萌市にとって有益なことなんじゃないかなというふうに思っております。以上です。
村山議員、
これからその沿線会議というのが、コロナが感染予防が収束してからということになるのか、ちょっと私にはその時期が分かりませんけれども、この市長としては沿線自治体会議も含めてですね、今回 の, その JR 留萌本線の問題につきましてはたくさんの今課題を伺いましたので、今年度中、やはり令和2年度中に何とかしたいという思いがあることは非常に伝わってきましたが、今後ですね、この決断といいますか判断といいますか、どの最終判断は時期的にどの時期を、どの程度の時期を想定されているのかお聞きをします。
市長、
最終判断というのは、なかなか難しい。ただ、来年の令和3年3月31日は法律の改正というのが施行されないとならないということを考えると、いろいろ前倒しで考えていくと、一般的には6月には法案が提出されるというふうに思っています。ですからやはり時期としては急ぐんだろうなというふうに思っておりますから、今所管の方にはこのまず議会が終了して他の自治体の議会も終了した時点でですね、なんとか集まる機会をというふうには考えておりますが、なかなかその年度末、年度初めというのも、これまたいろいろ調整がつかないということもありますけれども、いろいろな危機感をお話ししながらですね、なんとか集まる機会を作っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員、
この JR 留萌本線は、首長としてだけの思いではなく、やはり沿線自治体のトップとして考えているということも承知しました。がしかし留萌市にとっては、先ほども言いましたように、新たな公共施設誘導ゾーンとして、配線を前提としたゾーニングになっているということも、しっかりと受け止めて、これから考えていきたいと思いますが、今の答弁では、6月議会前にそのような動きがあるのかなというふうに確認をしましたので、この質問については以上といたします。次に新年度事業と新年度事業の特徴と組織設計についてお伺いいたします。先ほどですね、予算のところで令和2年秋ごろにシミュレーションをしたいということで、シミュレーションについては秋に予定の時期、財政計画の中でお示しするということになっておりますが、この財政シミュレーションというのは、これはちょっと確認なんですけど、新年度予算の中にも大きな何か変化が出てくるということではないのか、ちょっとそこら辺ちょっと確認します。
市長。
あくまでもシミュレーションというのは令和3年からの中期財政計画ということでご理解を願いたいと思います。
村山議員、
それでは新年度事業の中で気になっている点を少しご質問いたします。まず道の駅のチャレンジショップの 概要とですね、出展希望者の募集が行われていたと思いますので、その状況についてお伺いします。
市長。
道の駅のチャレンジショップの概要と出展希望者の応募状況ということですが、市内事業者などが道の駅を一緒に盛り上げ、留萌の食の PR などを通じて、新たな取り組みを実践できる場として、環境整備するものであり、主にテイクアウト品などを提供する約5平方メートルの動産材を活用した仮設施設3棟を設置する予定でございます。なお、出展希望者の応募状況につきましては、3月6日までの応募期間で5件の出展申し込みをいただいており、今後、魅力ある商品紹介や地元の農水産物を活用した独創性などの視点によって、審査をしていくということで、ご理解を願いたいと思います。
村山議員。
ということは、このチャレンジショップについては、3棟ですから、イコール3店舗ということになって、3月6日までの応募状況では5件あったということで、これから審査の結果ということは、そこに入れない2店舗が出てくるということになります。で、私としてはちょっと聞きたいのは、このチャレンジショップをですね、もっと増やすことができないのかどうかということを確認しておきます。
市長。
増やすことができないかということなんですけれども、今の配管だとか、そういう形でいくと、3棟に合わせて、設備をするということになるし、できればですね、その1つのブースの中で2つできないかだとか、やはり5店舗がなるべく入れる状況というのは、やはり検討していかなきゃならないのかなというふうに思ってます。今後、その内容を精査してですね、整理させていただきたいというふうに思います。
村山議員。
私もせっかく意欲を持って応募されている5店舗ですから、そこら辺うまくですね、調整していただきたいなというふうに思っております。それからその隣にですね、アンテナショップというのが、仮設の塔が建つということで、予算が組まれておりますが、このアンテナショップの簡単でいいんですけども、概要についてちょっと教えていただきたいと思います。
市長。
はい、アンテナショップの概要につきましては、管内の特産品、農水産品の情報発信を高めるため、約57平方メートルの移動式仮設店舗1棟を設置し、市内、管内の物産などの取り扱い、など、これは特定非営利法人留萌観光協会と共同で実施していく予定であります。以上です。
村山議員。
まだ道の駅オープンに向けてたくさんの準備を進められている中、お聞きしたいことはたくさんあるんですけれども、次の質問に移ります。新年度の事業の中で、その、子ども子育て支援の中で待機児童というその対策というのも出てきておりますが、昨年は小規模保育事業が開始されておりますが、それを踏まえて現在待機児童数が今何人になっているのか確認をします。
市長。
現在の待機児童数ということで、これは3月1日現在ということで理解をお願いしたいんですけれども、0歳児が7人、1歳児が6人、2歳児が4人の17人というふうに報告を受けているところです。
村山議員。
17人、結構この町の規模にしては大きいと思いますが、待機児童解消のための政策というのはまだまだやっていかなければならないと思っておりますが、新年度以降ですね、どのような対策を考えているのかお聞きをしておきます。
市長。
待機児童を解消するためには、やはり、保育士さんの確保というのがまず第一義に考えられることだというふうに思いますし、今 小規模施設スマイルの中で、あと何人受け入れができるのか、また今後 それぞれ移動等のことも鑑みながら、幼稚園それぞれ保育園で解消できるのか検討しながらですね、進めていきたいというふうに思っております。なんとか解消が図れるように対応していきたいというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
小規模保育というのは19人までということで、限りがあったと思いますが、まだそれを増やせる可能性があるということはきっと新たなですね、その対応策というのがあるのかなというふうに期待をしておりますので、これについては順次これからも鋭意努力をしていただきたいなというふうに思います。それから今年の冬ですね、非常に雪が少ないということで、新年度の除雪費は例年通りの除雪委託費になっておりますが、おおむねなっておりますが、先日ですね、地元の新聞に小雪対策として出動待機時の保証制度の設定を検討したいという記事がありました。非常にこの稀に見る小雪の時期かなという気もいたしますが、留萌市がこの設定を、保証制度の設定を検討したいというその内容についてですね、確認をしておきます。
市長。
今年の小雪というのは、皆さんも見て分かるような状況です。で、今年2月末現在ではですね、累積の降雪量というのは224センチで、昨年2月末の状況からする状況は384センチということです。で、これを昨年を100とした場合に、今年は 58% の累積の降雪量で、今のその委託業者のというのは、実動に対する経費負担というふうになってますから、やっぱり雪が少ないと、それだけ稼働数が少ないということで、大変雪が少ないことで苦慮しているという状況であります。そういうことを含めてですね、除雪委託業者とは、今までも協議を重ねてきて、双方で契約内容というのは了解をした上で作っているわけですから、その契約に基づいて執行されていく。で、この小雪に対応できる状況としては、留萌市の契約がない状況ですから、そこにおいては、やはり新年度に向けて、その道内、それぞれ市町村の契約の仕方など踏まえてですね、私どもとしては検討していきたいということで、除雪業者とも協議をしていくことで、ご了解を得ているところです。以上です。
村山議員。
よろしくお願いいたします。次にですね、留萌市職員 その組織体制のところで、お聞きをいたします。まず市役所各部署の業務量に偏りがないのかどうかということを、もし市長が危惧されていることがあったら確認しておきたいと思います。
市長。
市役所の組織の業務というのは偏りがないということは言えないと思います。それはその1年間を通して、それぞれの部署においていろいろその作業仕事というのが定められておりますから、やはりその時期に応じてはどうしても時間外が発生するとかですから、それに応じてですね、私どもは適正な組織管理をしていきながら、その中で課として部としていろいろな業務に対応できるようにということで考えているところです。現状としてはですね、全体的にお話しすると、定数割れをしているわけですから、どうしても一部は偏りが、生じるかもしれませんけれども、全体的には今ある 人数で皆さん職員の皆さんに頑張っていただいているという状況でご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
それでは女性職員の管理職についてちょっとお聞きしたいんですけど、女性職員が管理職へ、まあ、昇格をしている昇格希望者というのが、まあ、実際何パーセントぐらいいるのかというのも聞いておきたいと思います。
市長。
まあ、女性昇格希望者、管理職への昇格希望者何パーセントかということですが、数字としては出ません。でそれはなぜかというと、やはり 年齢にやはり到達する年齢ですから、今、非常に若い職員では女性も増えてきていますけれども、やはりその45歳から45歳以上というのは非常にその技術職、まあ、保健師ですとか、また一般事務職においては非常に少ない状況ですから、今その昇格を希望したいという状況には至ってないということでご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
それでは再質問最後の方になります。感染症医療のところで、まあ、毎日のように新型コロナウイルスのニュースが出ておりますけれども、ここで聞きたいのは、まず留萌保健所と留萌市が連携をしておりますが、留萌市立病院で、まあ、検体できる数は、検体セットは5だと聞いておりますが、これまでに検査をした実績についてお伺いします。
現状としては5セットあるということは間違いないということで、まず病院の情報としては検査したかしてないかというのは答えられないということでご理解願いたいと思います。
村山議員。
続いて感染症病床、まあ、4ベッドまでということになっておりますが、まあ、受け入れのついてのそのシミュレーションですね、先ほどその市長の答弁の中では、その今後 その患者数の推移によっては病棟開放ということもあるのかなというそんな答弁をいただきましたが、感染病床4ベッドについての受け入れについてのシミュレーションを聞いておきます。
市長。
その件につきましては病院部長の方から答弁させたいと思います。
病院部長。
お答えいたします。病院の方ではですね、まあ、特にコロナウイルスに限らずですね、感染症の病床を持っているということで、感染、例えば結核ですとかそういったことも含めてですね、感染症が発生した時のためのマニュアルも用意しておりますし、それについてのシミュレーションもしておりますし、今回については緊急的な会議も開きまして、 内部でですね、改めてどのような対応をするのかということについても医師含めてスタッフでも協議をしておりまして、備えているということで、整っているということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
これまでにその病院として捉えている課題の中に、まあ、小中学校の臨時休校などの長期化による医療スタッフの確保が非常に難しくなるのではないかということが課題として出ておりますが、どの程度、まあ、何パーセントというか、どの程度 その医療スタッフの確保が困難になるかもしれないと予想されての課題ということで、ご答弁いただいているのか確認します。
市長。
その件につきましても、事務部長の方から答弁をさせていただきます。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。状況に応じて相当変わってくるかと思いますし、どのような方が感染した状態で入院されるかということによってもですね、1人の患者様に関わるスタッフの数もですね、その状況を見ながらということになりますと、一概にどういう状態になるとということはお答えしづらいんですけれども、まあ、現在、小中学校の休校続いておりますけれども、ただ学童保育についても再開いたしましたし、ある程度そういう面ではですね、これを理由に休んでいるスタッフというのは今のところ非常に 少数ですので、今のところ何か支障があるというような状況ではございませんので、実際に感染者が爆発的に増えたときにはですね、なかなか厳しくなるだろうということは懸念しているというレベルでありますので、具体的なパーセントとかそういうものについては、今のこの段階でお答えできる状況ではないということで、ご理解いただきたいと思います。
村山議員。
最後に、もう一つだけ、ご質問します。最近ですね、その検査キット、新たな方法というのがどんどんニュースで出てきております。で、現在その私立病院の検査するその検査キットっていうんでしょうか、それについては全く変化していないということなのか、これからも変化しないで、当初のままの検査状態でいくのかと、なんかこうニュースを見てるとですね、日々変化してるんですよね、その状態が。なのでそのことも含めて留萌市の検査の体制について変化がある予定なのかないのか、その辺を最後にお聞きして終了いたします。
市長。
その件につきましても病院事務部長より答弁をさせていただきます。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。現在のところは検査の方法というかですね、私立病院で検査ができるわけではなくてですね、私立病院では検体を取るということで、喉の奥の粘膜ですとか、あとは痰ですとか、そういったものを採取するということだけをしておりまして、実際の検査は同立のですね、衛生研究所というところに検体が保健所の方から送られて今検査しているというような形になりますので、内容についてはこれから変わるかどうかについても北海道の方でやり方を変えるということになればですね、何か連絡があるかと思いますが、今のところそういう連絡は受けておりませんので、特に変わってないというふうに抑えているところでございます。以上でございます。
13番、村山議員の質問を終わります。